自己紹介ですか。
はい、私も見て、はい、いいですか。
あ、青木和子と申します。よろしくお願いいたします。
じゃあどこで生まれて今おいくつかと。
はい、私生まれましたのは、広島県元の大竹市、今大竹市でしょうか、あの大竹市で生まれまして、で学校はあの広島市内の昔の広島県立広島第一高等女学校って長い名前なんですけど、そこに入学しまして、被爆しましたのが2年生になったばっかりのところですね。14歳と5週間ですか。で
今どこにお住まいですか。
今はハワイのホノルル市に住まっております。
わかりました。じゃあいいですか、その当時の思い出から。その戦前、その戦当時の思い出とですね、その戦前から、まあ、その原爆の時までですね。
戦前は大竹で生まれましたから大竹市の小学校でしたですね。それからの廿日市っていうところに移りまして、それから女学校一軒に参りましたね。その時2年生で被爆しました。その当時は私たち最後の最後って言いますか、学徒動員のような形で、その当時は恋って言いましたですね。高須寄りのところに小さな木造建ての工場がありまして、当時工場の名前がやっぱり機密のためか、私どもは何虫工場って覚えてたんですけど、7264番号で呼ばれたんですね。でその工場に学徒動員でちょうど移ったんですけども、何も材料もないし何も作るものなかったようでしたですね、その当時で。ちょうど動員されたばっかりで、朝のみんなと一緒に先生がいらっしゃるまでお待ちしてたんですけどね。その時その時は警戒警報がなかったんですね。空襲警報っていうの警報がなかった、解除されてて、でみんな皆さん私たちのクラスメートが窓の外に B29 が飛んでるって、銀色の小さな飛行機が西の方に向かって飛んでいくのを見えたんですね。それと同時ぐらいにその工場潰れてしまったんです。で私もその時ちょうど窓際で B29をみんなと見てたもんですからね、ガラスの破片がこう刺さったんですね。でもそういうことは何もその当時は怖いとも何とも思いませんでした。もう救急袋なんかもちゃんとみんな包帯とか赤チンとか用意してたんですけどね、そんなもの取る暇ないんです。皆さんねもう慌てて、工場が潰れたもんですからね、裏山小高い丘があって、琵琶とか多分背の低い松とかがずっと裏山にありまして、そこにみんなが逃げたんですね。で逃げてって、でもう 何が起こったかわからないで、もうその山丘の上に座ってたんですけども、下 の市内を見ると本当にお天気が良くて、くっきり の日が差してるのが見えるんですね。でそのうちにね、あの半分があの真っ黒い雲で覆われてきて真っ暗になってしまうんです。そしてね、あの急にあのこう水滴が落ち始めたもんですからね、その、 あの木の雫と一緒で肩の頭から本当に雨で、黒い雨って言いますけども、その今考えるとあの灰の混ざったあの雨だったんですね。でその時はみんながあのこれはね、あの飛行機から油をまいて火をつけられるんだ、火を放たれるんだって言ってみんなで、ね、抱き合って泣き始めたんですよ。で そのうちにね、あのっていうのがあの山の上から見ましたらね、半分がくっきり晴れてて半分があの鯉の側の方が暗いんですから、みんなそう油と思ったんですね。でもそうじゃなくて、まあ、そのうちみんなもう抱き合って本当にあのどうしていいかわからなくて木の下に座り続けてたんですね。そしたらあの何時計もないし何時間経ってるか分かりませんけども、あの下からの兵隊軍の人が2人ほどあの上がってこられたんですね。そしてあのクラスメートの中にお名前出していいかどうか分かりませんけど、今でもはっきりお名前を覚えてるんですけど、その翔子さんの娘さんだったんです。で、あのあお嬢さんお元気でしたか、かっかくご心配ですって、その2人 の, あの兵隊さんがいらしてあのお迎えに参りましたっておっしゃって、それで初めてね、あの市内の下の様子を聞いたんですね。そしてあやっと降りてもいいのかなと思ってみんなで山を降りていったんですね。でだからあのそのお迎えがなかったら 私たちあのいつ降りたかわからないんですけど、その人のお迎えがあったんで、あのみんなついて山を降りていったんですね。そしてあの枕木の上も電車ももちろん通ってませんから、枕木の上をみんながあのもう本当に物も言わない、何にも言わなかったと思うんです。降りてってずっとあの歩いて、その当時私の両親は廿日市っていうところに越してましたんで、あの廿日市まで歩いて行ったんですね。であの途中でもうこれはもう本当に大変なことと、もうそういうあのパニックの時は何にも考えられないんですね。あのみんなね、あの皮膚がズルズルにあのペロンとあの皮膚がぶら下がって、あの脇 手をあの下げてつけることできないんですね。っていうのはもう本当にあの汗か白血球かなんか分かりませんけども、滴り落ちててズルズルなんですね。そしてあのその逃げてくる人たちがみんな無言なんです。で子供さんがいるんですけど、子供さんの手も引けないんですね。っていうのはみんなズルズルに焼けてただれてるわけですから。でその歩いてる途中でパタンと倒れた人も起き上がれないんです。で私たちももうなんかもう頭の中が、今よくあのテレビなんかでも頭の中が真っ白になりましたとか聞きますけども、その状態も極限って、考えるものも考えることできないし、悲しいとも怖いとも感情がないんです。でもうただ黙々とみんな歩いて家へたどり着いたんですけど、その時も両親がもう本当にね、あの昔の人ですから、明治 あの時代の人ですから表情を表さない人 ですけども、あの両親が涙を流して生きてたんだって言ったんですね。で私の父はあの原爆あのそのすぐ後にあの私のうちはあの2階建てだったんだ、であの前のうちが平屋で、海に面した方の2階のウィンドウが全部廿日市で相当距離があるんですのにね、その窓ガラスが全部吹き飛んじゃってあの壊れちゃったんです。そしてあのお風呂の煙突あのもう 壊れたんですね。で私の両親はこれはもう直撃ぐらいだと思ってびっくりして、その後片付けが大変なんで私のこと気がつかなかったらしいんですね。で自分のところにあの爆弾が落ちたぐらいに思ったらしいんです。そうしてるうち片付けてるうちに広島の方からどんどんどんどんみんなの歩いて逃げてくる人がいて、あの様子を聞いたらこれは広島市内で大変なことになってるんだって、あの父があの自転車を押して私を市内にすぐ探しに来たんです。でもうあの2時間もうろうろしたんでしょうか。でも公園の小学校なんかにはもうあの顔が真っ黒になって、あの人相がわからない、あの顔が膨れたような人がもうゴロゴロゴロゴロあの学校 の, あの床の上に転がされているんで、あもうカスコはもうこれダメなんだと思ったらしいんですね。であのあのかすりの着物とかかすりのあのもんぺをよく履いてましたんですけども、その黒いところが焼けてぶら下がってるんですね。で白いところはあの肌に焼き付いてて、もうこれはもう生きてないんだなと思って、もう自転車を引っ張ってすごすご帰っていって、そして私が4時頃たどり着いたもんですから、もうそれはあの生きてたんだと思ってびっくりしたんですね。でそれから、まあ、しばらくはあの学校にも行きませんし待機だったんですけども、あの学校のことも心配でしたんで、私とあの一人のお友達と2人で市内からずっと歩いて、学校のその時あの下中町でしたから白神神社っていうのがありました。そこを目当てにずっと歩いたんですけど、歩いて学校にたどり着いたんですね。そしたら学校 の, あの敷石なんかもめくれるほど本当にもう焼けただれてまして、もう跡形ももう校舎は瓦礫だけだったんです。でその途中にもあの人体はありませんでした。牛じゃなくて馬のもう焼け残った馬があの死んでるのが瓦礫の中にあるんですね。あのもうジグジグあの腐ってきて、それはもう大変なあのあれでした、あの光景でしたね。あの馬の死骸が横たわってるっていうのは、もうそれを見ながらもうずっとあの学校までたどり着いて、そしてまたお友達と一緒に帰ってきたんですけど、ずっと歩いたんですね。そしてあの当分の間学校待機だったんですけど、そのうち私あの具合悪くなってしまったんです。で
そうですか。
あのそのすぐ後なんですね、8月終わりから。で
その8月の時に怪我はされなかったんですか。その
外にただあの目の下にガラスが立っただけで、あの他にあの傷もなかったんですね。ただ一緒にいた方で、あの建物が腰の上に落ちてきて腰を悪くして歩けなくなった方が一人いらしたですけど、あの草津の方でしたけど、でもあの大体部屋の中にいましたし、恋だったんで、あのほとんどの人は外傷ありませんでした。で
何キロ地点ぐらいですか。それ
あ
その被爆中心地ぐらいから何キロ地点。
3.8 ってあの私の被爆者手帳には 3.8 って書いてあります。ただあの風下であの雨にあったのが良くないってはおっしゃったんですけどね。
実際に雨に、
はい、あの黒いドロドロの油で本当に油を流されたって泣いたんですけど、あの本当に灰が混ざってたんで油みたいにドロドロしてましたね。あの黒くて
バーッと、
はい、でもう頭からもうはあの自分の着ているものも、その当時あの白いものは着られませんでしたんでね、皆さんあのよもぎで染めたとか、あの私なんかインクで染めたらいい色になるんですね、白いユニフォームが。そんでみんなそういう風にしてあの色の、ね、白いものは機銃掃射で狙われるから着ないようにって、みんな灰色とかあの 暗い色に染めてましたですね。 ですからもう肩からもう本当にあの灰の雨をかぶったんですけど、その座ってる間に乾いてしまいましてね。でもう帰る頃にはもう乾いてましたけども、で、
あとは残ったんですよね。なかなか取れなかったって言いますよね、
はい、
皮膚から。
それで私の変化してきたっていうのが、両手に長い袖は着ていたんです。みんな当時長袖でカバーするようにって言われましたけども、もう特に柔らかい方の内側の方にびっしり湿疹が出てきたんですね。それがみんな潰れてビシュビシュビシュビシュになってしまったんです。でその当時健常の先輩の女医さんがいらして、その方が後輩だからって一生懸命見てくださったんですけども、結局日本のお医者様方はあまりよくわからなくて、私の父が通訳に駆り出されてたもんですから、うちの父キャリフォルニアに長くいましたんで、どういうふうにやっぱりちゃんとリストに上がってたんだと思いますけども、すぐ呼び出されまして、MP と一緒に進駐軍が一番恐れたのが当時日本刀だったんですね。進駐軍が恐れてたのは首切りとか腹切りとかそういうのを覚えてたんですね。それで日本はねもうそういう野蛮な国のように思われてて、日本刀とかそういう武器を持ってるところを全部朝の MP が迎えに来まして、ジープに父は乗せられて、ずっとその通訳で休暇とかそういうリストアップされたうち のお宅にずっと日本刀とか調べに行ったんですね。で私の父はもう本当にまっすぐ物言う人でしたから、この戦争は負けて当たり前なんだよって、あんなアメリカの豊かな大国と戦争してて日本は勝てるはずがないんだよって、これはもう間違った戦争だっていうことを戦時中から言ってましたんで、その MP と一緒にずっと回っている間も私の父は靴を脱いで上がりなさいとか注意してたらしいんですよ、 MP に。で日本刀とか随分没収して回ったらしいんです。そしてその後は弾薬庫の処理なんかもやっぱり通訳で瀬戸内海の小さな島に行って、その焼夷弾とか日本 の武器弾薬を爆発さすのにアメリカのバージで全部運んでそれを処理するのについてたんですね。で その時に MP が私の病状を見てすぐ軍医をよこしたんです。で軍医がそれもうちゃんと向こうは知ってたわけですからね、レディエーションでやられてっていうことで、軍の薬ですから何もレベルも何も貼ってないんです。ただ大きなチューブに入ったその湿疹が全部ジュブジュブになっています。そこにベッドに塗ってくれましてね、包帯を全部巻いて 両手に、それからなんか大きな瓶に入った、今考えるとあれはビタミン類じゃなかったのかと思って思いましたんですけど、その時スイカを食べなさい、スイートポテトも食べなさいって一生懸命言われたんですけど、当時スイカもありませんでしたしね、スイートポテトもまだできてませんでした。そのうちにね顔も腫れてきて尿が真っ白になったんですね、タンパク尿で。ネフローゼだったんですね。で 呼吸が困難になってきて、9月の27日から28日、29日まででしたけど、あの記憶がなかったのがあの2日間だったんですね。でその間にあのみんな親戚類はの人たちはあの あのもうあの子かわいそうだけどもダメらしいから、あのお葬式の準備をした方がいいからって、着物は暑い時だから夏のものがいいか、でも10月のお葬式なら冬になる冬の着物かしらって、その喪服ですからその用意をしたって後であの笑い話で聞かされたんですけどもね、そういう状態だったんです。でもあの助けられて、それからもう10月からあの回復、ずどんどん回復したんですね。
お家でですか？お家にもあったんですか？
はい、はい、もちろん入院とか、ね、その当時ありませんからね。で、あのうちに、
で記憶がなくなっちゃって、
記憶がなくて、もうダメだって諦めかけてたらしいですけど、で、あのもう一つ悪い条件が重なったっていうのが、あの広島から逃げてきた人がもう腐ったような、本当にあの汁がもう滴り落ちるような人なんですけども、あのうちで看病したんですね、両親が。でそれもやっぱり良くない状態だったんですね。あのうちの父と母も本当にあの献身的にあのその人たちをあの看護したんですけども、腐っていくのに声だけは出すんですね、水が欲しい水が欲しいって。で、あの20何歳の花嫁さんだったって言うんですけども、人相が本当にわからないんです。顔がもう真っ黒で大きく腫れて、
それでお知り合いですか？
はい、あの私の父があの借家を広島市内に持ってて、その借家の人が逃げてきたんですね、行くとこがなくて。でその人たちをやっぱりあの家族とか住まわせてあのいたんですけども、亡くなった後あの畳も全部、布団も畳も全部もうぐじゅぐじゅですからね。であの裏の畑に持ってって、それをあの畳なんか布団や畳を父が焼いたんですけども、燃えなかったんです。腐っててなんか汁が染み込んでて、であの火葬に、昔の火葬場ですからね、あの火葬場に持ってって置くんですけども、あのご主人が徴用でまだ戻ってこられなかったんで、まだ当分あの置いとかなきゃいけないっていうんですけどもね、その缶がね、汁がどんどんどんどん出てきてあの腐ってくるんですけどもね、あの最後に火葬の人がいくら焼いても焼けないって言うんですよ。
体がですか？
はい、なんかやっぱりレディエーションでどういうふうになってるのか分かりませんけども、あのそれは父から、あの両親は、私の両親は私には見せませんでしたから、そういう話だけでしたんですけども、とにかくあの布団や畳の腐ってるのは私も見ています。あのその人の寝ていたとこは全部捨てなきゃいけないぐらいだったんですね。 そしてもう
がそのぐちぐちになって
た
んですか？
あ、そうなんですよ。でも声が出るんですよね、水ください、水っていう声が出るんですね。だから
人相が分かんないですよ
ね。人相も分かりませんよ、全然真っ黒だし腫れてて、はい。でもうあの派手な着物を着てるから若い人だったのよってみんな言うんですけど、もう人相分かりませんよ。でももう鼻とか耳とかうじが出てきますから、コロリコロリ落ちるんですからね、それをあのお箸のようなのにあの綿棒で綿をつけて拭いてあげなきゃいけないんですけど、あのコロリコロリ、ま、しあのしうじが落ちてくるんですからね。
それ実際見られた？
あ、うちは見てますよ。耳とかにみんな出てくるんですから。 それはもうああいうことはもう見なきゃわからないですね。話だけじゃその感情とかわからないです。
それがどんどん鼻とかから数字が出てきて、それを取ってあげるのをお手伝いしたり、
今のような綿棒とかありませんからね、脱脂綿を割り箸みたいなお箸に巻いて、それで拭いてあげなきゃいけないんですね。
でもまだだいぶどれくらい生きてられたの？1週間ぐらい生きてられたの？
あ、生きてましたよ。ただあの方まだ花嫁さんだったっておっしゃったんで、お若い方と思いますけども、本当に人相も何にも分かりませんからね。
夜も、ね、寝れなかったっていう感じですけど、水をくださいってよく、
そう、水って言うんですけども、脱脂綿に水を飲ますともうダメだって皆さんに言われてたんでね、脱脂綿に水を含ませて口に入れるぐらいだったんですね。そしたらね、その方がこんなに頼んでも水これほど これっぽっちかって、そのなんかそういうふうなね、最後までそういうふうにね、こんなに頼んでるのに水飲ましてくれないとか、そういうふうなことをおっしゃるって聞いてました。でも本当にもうああいうのはもう地獄よりもっとあれですね、本当に。
それでそれがいけなかったっていうのは、なんかそれでその感染されたとかいう話。
そう、私の父も二次放射だったと思うんですよ。私を探し回ってくれたこともあったし、私はとてもそれで申し訳ないと思ってるんですけど、父もずっともう何年か後、何十年も十何年も後ですけども、食道から胃、それから小腸、全部がんになりました。で、手術3回か4回、私はこっちにいましたんで、もう本当に身を切られるようでしたですね。もう申し訳ないっていうか、手術を日赤病院で手術をしたらしいんですけども、私の父は最後までもうしっかりしてましたんで、ダクターに「先生、ギニピングのつもりで、実験のつもりで切ってください切ってください」って言ったらしいですね。切って研究材料に使ってくださいって私の父は言ってらったらしいです。もう亡くなるまで最後まで頭がとても、で新聞も3種類ぐらい毎朝新聞読んで、もう経済状態からなんかみんなもう読んで、それでその亡くなったんで、私のせいでそういうふうにやっぱりがんもね。で、私ももう甲状腺はないんです。甲状腺もここでしたんですけども、広島の原爆検診で見ていただいた時すぐ見つかったんですね。ここに何かありますよってすぐおっしゃって、で広島からの検診はやっぱり2、3日でお帰りになりますんで、その後はここのダクターなんですけども、全部出してもらったんですね。
それはいつですか？それも。
それがもう20年前になりますね。
その被爆の、じゃあその後、じゃあその一時その体が調子悪くなって一時期その記憶もなくなっちゃった、その後に今回復された、覚えてますか？
20歳、いつも貧血はひどかったですね。貧血はしょっちゅう パタッと倒れてしまうんですね。
タちゃんもおかん元気です。話とかもよくて、
あの貧血が治ったのがやっぱりもうずいぶんかかりましたね。ここあのハワイ暑いですから、あのハワイに来てからでもやっぱりあの貧血がひどかったんですね。でありがたいことに私あの一時に恵まれたんです。でその時もあのここの病院でずいぶん調べられたんですね。あの赤血球が足りないとか、あの子供に栄養がいかないとか、もうあの2世だとあのまともに生まれないとか、そういうようなこと、いろんな質問、あのその当時はあのハワイにあのチルデンハスピトルってあの子供の小児科病院がありましたから、そこにもあのうちの娘は1歳2歳になった時からもう頻繁に入院しましたんで、その時も随分尋ねられました。あのハートの打ち方が違うとかだとかって、そういうふうに言われて、でもおかげさまで元気に育ちましたんで一人いてよかったと思います。
でそのあの当時その被爆された時は15歳でしたっけ。
14歳と5週間でした。
その時はどう 思われましたっていうか、どういう、
あの原爆はね、あの感覚ありませんでした。だからよく皆さんに聞かれるんですけど、あのその爆撃にあの直接あの火の海にいたとかってそういうふうじゃないですからね。あのただどんどんどんどん逃げてくる人を見てるんで、その時はもう何とも言葉を喋る人なかったですよ。みんな黙ってたですよ。もう考えられないっていうか、あの極限に達した時何にも悲しみもないし、笑うことも泣くこともできないんだと思いましたね。考えることできないです。その皮膚がズルズルにぶら下がって逃げ歩いて、ただあの黙々歩いて、あの枕木の上をこう歩いてくる人に話しかけるとか、あの手助けをするとか、そういうことは何にも考えられなかったです。
でも自分の家帰ること必死だったっていうか、
で自分の家に帰るっていうのも、ただもう黙々と歩いて、
だいぶ何時間も歩かれたんですか。結構
夜の時ありますね。あの恋から、今の恋からあの廿日市っていう駅ですから、電車にあの JR にすると、今の JR で2駅ぐらい飛んでました、当時で。で電車ですといくつも停留所ありましたから、かなりの距離なんですね。でも疲れたとか時間がかかるとか、そういうのはただみんな黙ってるんですよ。黙って本当に歩くだけで、考えていうのなかったですね。今考えてみても、あの時どういう思いで帰ったんだろうか、ただ自分の家にたどり着くことだけを思ってたんでしょうね。考えがつかなかったです。喋ることもなかったです。
でそういう皮膚とか、そういう、
皮膚は何にもその時はあの反応はなかったんです。
でもその周りにいっぱいそういう人がいたんですね。
あの逃げ市内から逃げてくる人はもうたくさんいましたね。それがもう裸ですからね、もうあの白いあのブラウスでもあの着ているものがボロボロ、何着てたかわからないぐらいボロボロぶら下がってるんですからね、肌にくっついて。であのかすりなんですけどね、そのうちで看護した人のかすりがやっぱりあの黒いところがあの焼けて肌に染みついて、あの繊維になってるんですね。黒いところ、かすり の, あの白いところがまたボロボロで残ってるんですね。 で私はあのこの年になるまでそのかすりを皆さん日本の方からお土産なんかにいただくんですけども、そのかすりをねあの着ることできないんです。その時のことを思ったら、いまだにそのかすりっていうのが私の、 あの思いでは、その肌に焼けついてるかすりしか、白いとこが残ってるかすりしか浮かばないんで、自分で着ることできないんです。ですからあのいただいたかすりはね、あと私のお寺のお友達なんかに、ね、みんなあの反物なんかですけども、あの着てくださるって言うと、そのここの方喜んであの着てくださるんですね。でその人たちがあの着てくださってあのお寺に来られると、ああよかったと、私もかすりを見てもだんだんあの心が平静になるようにと思う、祈るんですけども、やっぱり自分ではかすりを着ませんね。着られないですよ、そんな。
その時に、ね、そのお母さんの家に着る時はどう思いました？その何時間も歩かれたんですよね、もう死の中を、
はい、
ですごいものを見て、その後にお母さんのお家に着いた時はどう？
もうそれでばったり、もばったりですね。もうあのかすこが生きてたんだって言われて、もうそれでもう死んだように寝てしまったんですね。もう
その時まだ皮膚は大丈夫だった？
皮膚は大丈夫でした。
黒い跡がついたぐらい。
いや何にもないんですよ。その後で髪の毛が抜け始めたとか、皮膚に反応が出たのはもうもっと後のことですから。そして今もあのエクスレを取るたんびに、そのあなた肺気腫がありますとか、肺にあのあ気管に異常があるからあの肺活量を調べますとか、いろんなあの病院でテストあのエクスレイ取るたびにあの言われるんですけども、それで何にも後の指示はないんですね。ただテストばっかり受けてるんです。であの病院の ヌークリアとかって、あのレディエーションのルームに行くと、私はとてもちょっと最初の、今はあのだいぶ強くなりましたけど、最初のうちはそれがなんか PTSD っていうか、あのトラウマみたいな気がするんですね。そのルームに入るっていうこと自体が、だからいつもあの歯医者に行ってもあのレントゲン取られますし、もういろんなところに、私内臓があれいろいろあるんで、あの CT スキャンとか取られるんですけど、そのたんびにダクターに、私もまたレディエーション受けていいでしょうか、いいでしょうかって尋ねるんですね。でも一人のダクターじゃないですからね、あのダクターによったら、あもうこのちょっとの間ですからいいですよって言うの、あのいろんな専門に行きますから、もうこの度にあの先週でも3回受けてるんですね、そのエクスレイとそれから CT スキャン。でもそれでもいいんですか、それでもいいんですかって私ね押すんですけどね、もうあのレディエーションだけはもう受けたくないと思うのが本当に本音なんです。
やっぱ怖いっていうか、
怖いっていうか、私の体はもう壊してしまうんじゃないかと思うんですよね。で、あの話題が変わるんですけども、あの私あの今あのハスピスのボランティアをあのしていますのが、あの11年前にあの主人があのやっぱりがんで亡くなりましてね、その時あのもう治療の施しようがないんで、あの最後はあのハスピスであの平和なあの最後を迎えるために、ここはあのハスピスっていう制度がとてもあのダクターがもう治療の方法はありませんよってハスピスにあの 行きますかって家族と本人の同意があればハスピスに入るんですね。でとても静かな生活なんです。で私はあの施設に入れたくなかったもんですから、うちにここは病室にして全部あのベッドとかポンプってミシンとかみんな借りられるんですね。ウィルチアとか全部貸してくれますんで、ここで全部24時間治療した看護したんですね。でその時やっぱりハスピスのホームネスっていうのが1週間に2度は必ず来てくれますし、で夜中にももし変化があった場合24時間いつでも来てくれるわけなんです。ですからここで平和に最後を迎えたんですね。でそれを経験してるもんですから亡くなった後ボランティアの方に取ってもらったんです。で患者さんのところに行きますとね、やっぱり
じゃあホームナースとして行かれるわけですか。
は
ボランティアというかホームナースとしてその患者さんのそういう場所があるんですか。
ボランティアって入った場合は4週間教育受けるわけなんですね。で患者の世話の仕方とか心構えとかってそういうふうなものね、ハスピスに行っていろんな講師がいて、それ看護師さんもいればディレクターのような人がみんなこんなブックあれはいくらで25ドルで買いましたけど、あれボランティアここのボランティア自分でみんなポケットマネーですからね。で教育受けてそして患者さんの前行くんですけども、その時にレディエーションにかかった喉頭がんの人とか乳がんの人とかみんながんの人、今は4割ぐらいになりましたけど、その当時がんの人が6、7割いましたから。
でマーシャルアイランドで来た人ですか。
マーシャルアイランドの人は後にですね。で私が始めたのが10年、今年で11年になるんですけども、その患者さんの病室に入るとね、その腐った匂いって言いますかね、独特のレディエーションの例えば喉頭がんで膿を吸い出しているとか、そういうのがちょうど広島の原爆で体験した時の匂いと同じなんです。で私はそれでやっぱり神様は私をここへ送ってくださったのかなと思って、やっぱり神様は無駄なことなさらないんだなと思って、私が原爆体験したのもね、そういうハワイにまで来てハスピス主人をがんで亡くしてでハスピスのお手伝いができるっていうのは、やっぱりそういう私運命論者だもんですからね、そういう神様のずっともう計画してらしたのかなと思って、それでずっとハスピスも続けさせてもらってるんですよ。で患者さんの前に出るとね、私は私は本当にね歩けるし、もう手もオステオアトライテスって曲がってしまうんですね、こういうふうにね。でハサミもちょっと使いにくいんですけども、患者さんより私はもうずっともう幸せなんで、もう動けるんだと思って、患者さんのためにカードを作ったりいろんなものを作って自分の運動になりますから、でそれを見ていただく使っていただくようにしているんです。で先ほどお見せしたカードももう亡くなる、もう明日亡くなるかもわからないっていう人でもそれを見てニコッと笑ってくださるんですね。で女の子 のカードだと、ここはカードの国なもんですからね、何でもお花を送ってもカードの Thank you note っていうのは、ありがとうっていうカードを出しますから、使っていただけるんですね。で、こうしてにっこり笑って、あ、これは米大陸にいる私の孫にそっくりなんだけど、送ってあげたいって笑ってくださるのが、それが私嬉しい。それを楽しみに、自分の運動にもなりますから、使ってもらってるんですよ。で、やっぱり患者さんのためのファンレイジングがありますからね、そのバザーにも出すようにして使ってもらってます。
そういう匂いを嗅いでる時、匂いをされてる時はやっぱそういう恐怖っていうのはそういう、
いや、恐怖じゃないです。今はね、恐怖じゃん。私はずっと恐怖っていうのはありませんでした。っていうのはね、私が生き残ってるっていうのがもっとちょっと苦痛な気がしましたね。っていうのは、父がその軍医を連れてきてくれて、私は生き残ってて、でクラスメートがみんな13歳ぐらいですからね、私は遅生まれです。遅上がりで、学校が年が13歳の人が多かったですけどね、お友達の後、そのお友達がみんないまだに頭に浮かんでくるのは13歳の時のお友達なんです。だからその人たちは行ってしまって、私が助けてもらったっていうのが、最初はなんて私は助けてもらったかしら、そういうふうな思いがありましたね。あの人たちはもう誰もいないとこで一人で死んでいってしまってと思って、それがちょっと本当にね、悲しかったです。ただ思いはクラスメートの人が、その思いでしたね。
どうされたんですか、皆さん亡くなられたんですか。
ほとんど亡くなってますね。
すぐにですか。結構原爆終わって結構すぐに亡くなられたんです。
早くに皆さん亡くなってますよ。そしてがんになった人
は、それはその雨からですか。皆さん同じ場所におられたんです
か。いえ、みんな同じじゃないんですね。クラス分かれましたからね。小さい工場ですから、工場に行った人、上級生なんかは被服廠って軍服を縫っていましたから、もう学校のミシンで全部上級生なんか軍服を縫ってましたね。ですから下中館長 の校舎にいた人はもう全滅でしたから。でその当時逃げていらした先生っていうのも、もう情報を伝えたい一心で、もう生徒を引き連れるようにして逃げていらしたらしいですね。その先生のお名前も頭にちゃんともう刻み込んであるんですけど、もうそのお姿、
なんていう先生ですか。
三谷先生なんかもう着物をきちっと失って袴をつけて、本当に小眼鏡をかけて、そのままで目に浮かぶんですけども、その先生も本当に一生懸命逃げていらして、学校の状態を伝えたかったっておっしゃったらしいですね。でもう結局すぐに亡くなられたんですけども、で佐々木先生っていう方も、もう生徒を引き連れて先頭に立って歩かれたらしいんですけども、途中でもう倒れられたっていうお話聞きましたしね。本当に校舎にいた先生方も皆さんもう助からなかったと思います。
校舎は結構で被爆地点か、被爆中心地
か、下中館町ですか、白神神社のとこですか、すぐ近くです。
じゃあもう1キロぐらいですか。
はい。
じゃあそこにもし、じゃあ軍需工場行ってなかったらば、
私が校舎にいたらもう生きてはいなかったと思います。
その後校舎に行かれましたか。
あとに入りました。
いつですか。しばらくして、
はい、先ほどお話しました、馬が死んでる道をずっと歩いて、
これ1週間後ぐらいですか。
そうですね、はい。
どんな感じでしたか。
人体はみんなもう軍の方なんかが集めて一緒に焼かれたらしいですけども、 牛じゃなくて馬がいたんですね。兵隊さんが馬に乗っていたとか、そういう馬がね転がってましたね。
で校舎もボロボロ、
あ校舎はダメです。あの御影石、あの地盤ですか、あの校舎のあの石がめくれるぐらいに焼けてましたね。
その時どう思いました？この時もうすでに皆さん亡くなられたって
。あ、もう全然誰も本当に猫一匹ないっていうけど、
その時にじゃあその近く同じ工場にいたあの生徒の方は OK だった。同じ工場におられたその
人たちはやっぱり髪が抜けたりしましたね。もう私より髪がもっと抜けてもう全然なくなった方もいましたね。で今生きていらっしゃる人はやっぱりあの私どもの工場にいた人、特に中に今あんまりあの連絡がなくなりまして、私もあの同窓会に出たりしませんので、15年ぐらい前に一度あの集まってくださった方たちもいましたけど、 10人ぐらい。でも同窓会にも出ませんので多分あまり消息わからないんですけども。
じゃあもう皆さんもうだいぶ年ですからね。
もう年ですか。年は私なもう70、今年は70、原爆の日には77歳になりますから。
でそのじゃあこのそういう匂いを嗅ぐと、こっちでカポスキスケアでそういう匂いを嗅ぐときにやっぱそういう記憶を
思いますね。もうそのもう焼きついて、まぶたに焼き付いてるっていうのはこのことでしょうね。もう絶対もう忘れることはありません。
でも最初はそれはやっぱそれは悲しかったっていうか、そういうなんかそういう匂いを嗅ぐことによってそういう思いが、
あ最初ね、あのハスピス あのバランティアを始めた頃、あの亡くなっていく人がとっても悲しかったですね。でも今ちょっとあの考え方がだんだんもう10年のうちにあの変わってきましたね。あのここはクリスチャンの国なんで天に召されましたってあのお葬式の時皆さんが喜ぶんですね。泣かれる方にあんまりいないんですね。であの私は仏教徒なんですけど、やっぱりあのもう楽にしてあの世にいらしたんだと思うと、あもうあのハスピスの中でももう家族が ご苦労なさるのなんかも目の当たりあの毎日見ますとね、やっぱりあこれで一生あの静かに終えられたんだと思うと、あの死っていうのに対して考え方がちょっとだんだん変わってきまして、最初の 2,3 年は後で私が病気になって寝込んでましたんですね。あの私の場合はあの日本語が話せるもんですからね、あのしてよく指名されるんです。あのホームケアのお宅に伺ったり、割合 あの私の所属するハスピスはセントフランシスハスピスっていうあのハワイでは一番大きいハスピスなんですけども、あの規則がいろいろありまして、あの患者さんや家族の状態は絶対漏らさない秘密、あのプライバシーの厳守と、それからあの自分が伝染病を持ってないっていうことと、それからあのいろいろイヴァルエーションが毎年あるんですけど、通知簿がそういうふうなのがあのでよくあのどこどこにあの行きますかっていうあのコーディネーターマネージャーから電話がかかるんですね。であのその時にね、日本の多分あの日本のあのバランティアの方では どうなんておっしゃいますか、ボランティア頼むときに、
日本語でですか、
言ってくれますか、
言ってくれますか、
言ってくれますかって、ここは違うんですよ。 Are you interested って言うんです。あの、私が行く気じゃなきゃ行かしてもらうっていうか、私が行きたいでなきゃ、あの、絶対に行ってくださいとかプリースとか絶対言われないんですね。あの、私の意思で、私がしたいからするん で Are you interested って言われるんで、おい、手話って私も言います、もちろんもちろんもちろんって、で、あの、そこのお宅に行ったり、あの、ハスピスの日本語のいる人に行ったり、あの、するんですけども、最初の頃は本当に、あの、亡くなった後、自分があの病気で持病が出てしまうんですね。自分の持病が出てきて、もう本当に倒れてしまうぐらいで、一度はあの救急車で病院入って入れられたことあったんですけど、恥ずかしくて、後になったら恥ずかしくて、でもだんだんだんだん3年4年いく間に、あの、考え方が違って、私それだけでも、あの、本当に、あの、いただいてると思うんですね。死に対するっていうの怖くなくなったんです。あの、あ、これでも、もう、あの、私もよくジンは主人の名前ジンなんですけども、あの、仏様にお参りするときに、ダリー、いつ呼んでくれるの、私もう行きたいのに、いつ呼んでくれるのに、もう痛いのよ、頭が痛いのよとか言うんですけど、お祈りするとき、まだ呼んでもらえないのは、まだ私が何かすることがあるんだと思って、あの、ハスピスに行かしてもらってるんですよね。それで、そしたら、あの、なんか、あの、作ってカード作ったりするんですけども、あの、やっぱり、あの、亡くなるっていうのは、あの、それで用事を済ましてもらって、もう本当に楽にさせてもらうんだと思うんです。だから今、死っていう考え方が変わってしまって、で、あの、やっぱり、あの時13歳で亡くなったお友達も本当に、あの、一人でも行ってしまってかわいそうだと思う気持ちが今、あ、もう本当に、あの、やっぱりそれは神様が、あの、決めてくださった、もう命だったんだと思うようになれたんですね。でも随分随分時間かかりますけど、まだまだやっぱり、あの、13歳のお友達の顔が忘れることできませんね、やっぱりね。
でやっぱその死について、やっぱその13歳の時にいろいろ周りに死をいっぱい経験されて、でもう一回ここに来て、またハワイには別の形でその死を、逆にその自分で選んで、
はい、
でその死の周りに行くということに、どう、
はい、私、あの、それはあの、とても私にとっては幸せなことだと思います。あの、亡くなる人本当に、ね、お見送りするっていうのは本当に、あの、嬉しいと思います。どうしたらですから、あの、みんな、あの、患者さんもみんな違うんですね、それぞれ。でも、あの、私はそういう原爆の体験をしているから、あの、その人たちを見る目が違うんだなと思って、あの、手を握って、もう何にも物も言えない人なんですけども、手を握って、あの、私のパワー取ってちょうだいって言うと、本当にニコッとなさるんですね。そして、あの、雨が降り出したりすると、K、私の名前、あの、英語で呼びますから、 K、 帰る時濡れないね、濡れないようにしてねって言うんですね。で、あの、 K が風邪ひいたら明日見られないでしょって言うんですよ。今もう自分亡くなってしまい、亡くなりかけてる人が本当に優しいんですね。で、あ、大丈夫よ、あの、じゃあまた来るねって 帰りますけど、もう朝亡くなってる人がいるんですね。でも亡くなる最後まで人の心配をしてくださるって素晴らしいですよ。本当に最後は本当に綺麗だと思います。ですからハスピスっていうのは日本も無理に延命処置をしたり、私は大体移植っていうのはあまり嫌なんですけど、平和にね最後を迎えるのが本当に幸せだと思うようになったんです。で10年経ってやっと私の寺院もここで娘と2人でここが米土でしたからお見送りできてよかったと思って、ダリよかったねっていつも言うんですよ。
でもその被爆の時はそういうふうにその平和の人はなかなかね、
そうですよ、平和ね。ですからそこにちょうど家どういう運命なのか、そこに居合わせる人が本当に
はい、
どこからでしたですか。
でも原爆の時は亡くなられた方はそのなかなかねその平和の人は、まあ、私には分かんないですけども、聞いた話ではほとんど多い、はい、
それはもう、ま、人間の力ではどうすることもできないんですね。原爆の下で死ぬ人で、セブンイレブンの時セプテンバーイレブンの時にニューヨークのツインタワーで亡くなった人もそこにもういい人ばっかりが亡くなって、どうしてあんないい人が亡くなって、原爆もそうですけど、どうして広島は7000何百人の子供が亡くなったんですね。1週間のうちに14、その年に14万亡くなって、そのうち7000いくらの子供だったそうですけども、どうしてそんなひどいむごいことになったんだろうと思うんですけども、もうそこに居合わせた巡り合わせっていうのは人間の力ではどうすることもできないんですね。人間ってなんてバカなことをするんでしょうと思って、本当に今もアメリカが作り続けて実験し続けるっていうのがもう本当になんてバカなことをするんでしょうと思うんですけども、誰もアメリカ人はそれを言わないんですね。学校でも取り上げてないんですね。ただ2、3行広島長崎の原爆は戦争を終わらせるために多くの命を救ったんだっていうふうに学校のハイスクールの教科書にたった2、3行書いてあるらしくて、でこの間私アメリカまだそういう広島長崎のようなことがあって、マーシャルアイランドのようなことがあってもまだ原爆を将来使うでしょうかって言ったら、10人のうちほとんどが持っていれば使いますよって言うんです。そしてそのうちのたった2、3人が使ってほしくないけど可能性あるでしょうねって言われたんで、私びっくりしたんですね。でもアメリカ人はもうどうしてもっと広島長崎のことに知ってくれないかなと思ってそれを思います。ですから武田さんのような方が活躍してくださったらいいと思うんですけど。
で日本ではどうですか。今日本でもほらすごい修学旅行とかも昔長崎広島よく行ったのに、今すごいその位置が少なくなってきて、皆さんハワイとか来られるんですけどね。
そうなんですね。そうなんですね。
すごいその日本の中でもその広島長崎のことについて知ってる人が少ない。どう思われますか。その
もっともっと本当に見ていただきたいですよ。
それやっぱり唯一の被爆国の、
そうですね、唯一の被爆国ですから、やっぱりどういうあの悲惨なことか、戦争がどういう人間を狂わしてしまうかっていうことはやっぱり一番に知ってほしいと思います。
それはどうすればいいんでしょうかね。でもそのさっきも言ったようになかなかそれは皮膚が落ちるとかそういうのはなかなか絶対経験しなくちゃわからないじゃないですか。
経験はもうできないと思うんですね。してほしくない、経験はしてほしくないと思います。アメリカでも随分経験、その犠牲になった人は何万人もいるわけですね。マンハッタン の, 科学者が私たちは悪魔に魂を売ったんだって原爆を作り研究し始めたそうですけども、まだもう最大の武器輸出国ですし、戦争すればお金が儲かるっていう国ですから、なんで全部に知ってほしいし、銃社会がどんな惨めな社会かっていう、学校でもよく銃の乱射作用事件があるんですけども、それでもやっぱりお金のためにライフ協会なんかの人たちが反対するんですよね。それ自由の国だから反対するんですけども、どういう惨めな状態になるかっていうことを、もっともっと人たちにもアメリカ人に第一に知ってほしいんですけども、
そうです
ね、はい、
それをなかなかね、パールハーバーすごい本土ではすごい、こういう話をしたらすぐパールハーバーって言うんですけど、
でも私はいつもそれを言うんです。パールハーバーはね、戦闘員なんですよって。で知っていたんだけど予告しないで、もうだから将校なんかいなかったんです。中で死んだのは19歳20歳ぐらいの、みんな下の人ばっかりなんですね。1000人亡くなってるって言いますけども、もう大体情報入ってたんですから、それが口実だと思うんですね、プールハーバーで。ここでも退役軍人の人でもプールハーバーは戦闘員で、広島長崎は市民で、お腹にいる子供まで殺されたんだよっていう人、心ある人は言っていますね。でもそれがちっちゃな声なんです。みんなそれが大きく広がるっていうことはないんですね。
そうですね。でちょっとアメリカへどうして来られたかってお話を、
私の父はやっぱりアメリカが何十年も長かったですし、そして青木の方も米大陸は何十年も長かったんですね。
お父さんはカリフォルニアでお金を、
はい、でカリフォルニアで私の兄と姉は米国市民を持ったカリフォルニア生まれだったんです。
どこですか、カリフォルニア
の。でも全部
どこですか、ロサンゼルスとか。
あ、いえ、オークランドです、はい、
農作業かなんですか。
オークランドで兄と姉は生まれました。
どういうお仕事されてたんですか、お父さんは。
メンシャっていうスーツとか、男の人のスーツとか、いいフェルトハットとか、ね、有名なハットがありましたけど、そういうのを全部店で扱っていたんですね。で子供は明治時代の人ですから、子供はそういうアメリカ教育はさせたくないって、その当時はゴールラッシュで、キャリフォルニアにどんどんお金儲けのゴールラッシュ、金を求めて流れ込む人たちでしたから、教育は日本でさせたいっていうんで、みんな子供たち引き上げて帰ったわけですね。で青木の方も両親が本家だったんですね。で本家ですから子供3人いましたけども、みんなやっぱり 日本へ引き上げて帰って本家を継がなきゃ、その当時はそう、ね、あの一番上でしたから本家を継ぐのに帰ったわけなんですね。ですから私たちはあの日本教育を受けまして、そしてジンと結婚してハワイに、あのジンは3世になりますから、あ2世になりますから、あのおじやあの長男が帰っただけで、おじとかあの父の兄弟はこちらにいたわけなんです。それであのジンもこちらに来たわけです
。
はい。
で、そのじゃ戦後終わって、戦後どう思われましたか。戦争が終わった時には、あの原爆があって、
はい、
で戦争が終わった時はどう思われました。
あ、あの私の父はもう本当にあのアメリカっていう国を知り尽くしていたんですからね。あのああいう国と知らず戦争しても勝つわけない、負けるよ負けるよって言っていた人ですから、それが当たり前だと言ったんですね。でもやっぱりあのそれは日本が負けたっていうことにはあのやっぱり衝撃的なことだったと思いますよ、ね、勝つとは思ってないけど、それこれで、ね、
山口さんもそう思われました。
私もあ終わってよかったと思いました。もう私の父はあのそんな薙刀とか竹槍持ってあの私のような女の子が竹槍なんかでつけるはずないよってもうずっと言ってましたから、あのあこれで終わってよかったんだってみんな家族はそう 思いましたね。
それでその後にじゃあ被爆症は回復されてしばらくまた学校行かれ
て、学校ですね。でもしょっちゅう倒れてましたんで、あの
は
貧血、貧血がそうですね。
よくその当時やっぱ被爆症だったら草も木も生えないし、被爆症の人は
そうなんです。私の父がそれは一枚にいましたね。あのやっぱり中国新聞、あの父はもうあの経済新聞とかあの新聞を3つ4つ読んでましたから、やっぱり中国新聞が一番最後に出したねって、あ75年か何十年60何年かあの草木も生えないよっていうのが新聞に出たんですね。で新聞には出ましたけど、あとね夏草がいっぱい生えてきましてね、本当にあのやっぱり生えてきたんですけども、
その時にじゃ被爆症はあのだいぶ結構大丈夫になって、で結構その差別があったとかよく言われましたけど、当時ほらの被爆症
も私たち、いや被爆、私たちみんな被爆した人ですから差別はありませんでした。
でもその周り被爆、え、あ、じゃあのジンさんもですか。
あ
結構当時はほらの被爆のしたことはあんまりその公に言う、
ジンの弟は被爆者なんです。やっぱりガンで亡くなりました。あのジンの、 あの弟は私とあの同級生だったんですけども、1歳年下ですけど同級生で、あのやっぱり市内で被爆してましたから、あのやっぱり胃がんになりましたね。であの若くて40で亡くなりましたね、
当時それあんまりその被爆っていうのはあんまりその公に、
あ みんなそうおっしゃってましたね。あのでも私はそんなことあの少しも思いませんでした。被爆者が結婚できないとか、被爆者だから差別されるとかって それは感じたことありませんでした。でも話したくはありませんでした、外部の人に。
なんでですか。
あそういう悲劇はもう口にしたく なかったです。
思い出したくなかった。
はい、あ思い出すのはもういつも思い出してましたけども、あの喋ることはありませんでしたね。でも今の人が言わなきゃもう後に残らないのよっていうんで、こちらの人にも私はね、あのみんなの前ではおっぴらには言いませんですけども、あの心ある人にはあの被爆のこと、あの原爆のこと知ってる こういうふうなのよ、あなたどう思いますっていうことはここのハイスクールとかあのユニバーシティ の, あのハワイ大学の生徒あのインタビューを時々受けましてね、そういう時には、ね、もうずっとお話しますね。
じゃあそれでそれじゃあその後お仕事に疲れてでジーンさんと知り合ったんですか広島では。学校戻られて、
いえ私たちお見合いなんです。家同士がやっぱりあの米大陸にいたっていうんであの結婚して、それでジーンはあのこっちにも いましたから、あの本家に帰った時に結婚して私たちこっちに来ました。
でそれはいつですか。それは
1959年です。
あじゃあもう20だいぶ20歳20何歳でしょ。
はい27歳ですね。
それまではじゃあ広島で働かれていたんですか。
広島にいたり 東京にあのおばがいましたから、あの学校に来ましたから。
学校大学行かれ
た。いや大学なんかとても倒れて行かれませんよ、ついていけなかった。それであのデザイナーの方ならいいだろうっていうんであの杉野淑子学園っていうのがありました。当時にドレメって言ってましたけど、あそこであのそこならあの休んでも結局倒れても大丈夫ですから、だから自分で縫うとかデザインはできますね。そのおかげであのカードのデザインもできるんだと思います。全ては神様のおぼしめで。
それでじゃあアメリカに来られて、
はい、
でお子さんが生まれて、でここにもハワイに何年間おられるんですか。
50年近くですねもうね。
ハワイでたまにそういう話とかたまに被爆者とかの被爆の体験とかたまにされる最近
ね。あの大きなとこではあり私はお断りしてますけども、あのよくハワイ大学の生徒とかリポート書きたいとか、それからハイスクールの生徒さんもいましたね 2,3 人。それからあハワイ大学の生徒さんがやっぱり 2,3 人いましたね、リポート書きたいとか。であの人間ってあの本当の極限に立たされた時どういう精神状態になるのかっていうあの研究してる人があのインタビューに来られたことありましたね。その時も極限に達した時ね、もうあの泣いたのよ涙が出たのよって、そんなの嘘ですよ涙も何も出ませんよって私言うんですけど、ない考えられません。もうあのよく本当によくテレビで頭真っ白になっちゃったんですね。そんな状態じゃありませんよ。もう本当に言葉目もうつろ、言葉なんか出ません。
青木さんにとってですね、あの原爆とは何ですか。青木さんの人生にとって原爆とはどういうものですか。
原爆はやっぱりあのもうその運命っていうのは決まってたんだと思います。だから私はあの原爆に被爆しなかったらとか今考えたことありません。もうそういうふうにあの仏教徒ですから生まれた時にそういうふうに決まってたんだと思いますから、あのアメリカを落とされたからあの人あのうちであの米英鬼畜とかそういうことはうちの両親に言わなかったんです。っていうのはあの両親にとってアメリカっていうのはあの父の国と同じだったんです。まあ、あの母の国、日本が母の国で米国があの父の国って、あのそういう感覚だったんですね。ですからあの私 の, あの上の姉、アメリカで生まれました姉がヨネコなんです。アメリカのこと書きます。であの本当にあのアメリカの好きな両親だったんです。もちろん日本が好きだから私たち日本教育を受けさせに帰ったんですから日本が一番好きだったんですけども、アメリカも好きだったわけで、ですからあの アメリカが落としたからっていうより、あのアメリカがその今の、 あの広島の状態とかもっとあの認めて、被爆者のことも認めて、自分たちもあの実験したりして、あの囚人なんかにも実験したんですからね、アメリカひどいことしました。それをね、自分たちで認めてあのなくしようって変えてくれないかなと思って、そのことだけそのことだけを願っています。
やっぱり過去はなくした方がいいですか。
はい、もちろんです。
これ今過去はどんどんいろんな国がいっぱい持って
ますよね。そうなんですよ。
誰が持ってるか分から
ない。ですからね、アメリカがね、あの北朝鮮がいけない、イラクがあのイランがいけないとか言いますけども、自分からやめたらいいんですね。で、自分は作り続けて持ち続けて、よその国に制裁を加えるとか、そういうのは私アメリカ人として思い上がってると思うんです。ですからね、あのアメリカも少しあのハンボールっていうか、あのもう少しあの謙虚にならないと、もう平和は願えないと思います。いつまでたってもあの武器をあのお金儲けに使っている国だと、もう本当に悲しいですね。
で、そのでもその青木さんの人生にとって、その原爆によって人生は変わったというか、原爆とはどういうものですか、青木さんの人生の中で。
考えが変わってると思いますね。でも人生は、私は自分では変えられないものだと思いますんで、あのただ一生懸命生きるだけでおかしいですか。あの原爆にあったからこうだとか、私は不幸だったとか思わないですね。ただ病気でも、会わなくても病気になる人もいるし、会わなくても本当にあの不幸な人もいるし、それは自分の生き方だと思いますから。現場、私の父もそうでしたけども、逆手に取ったらいいんだよって、あの不幸、誰でもあの不幸と思えば不幸ですし、あの原爆の体験をしているから私は今強いんだと思えるんです。ですから、あの今あの日本 の、 あの若い方たちが、あの私はやっぱり日本を愛していますから、あの愛国心の上で、あのアメリカより日本の方があの強いと思うんですけども、あのいろんな方が、私どもの場所もあのワイキキですし、でゲストが毎週のようにいらっしゃるんですけども、若い方が本当にあの弱いんですね。すぐあの座っておしまいになるし、なんかこう活気がないっていうか、あの小さいお子さん見ても目がどんよりしてて、あの大丈夫かなと思うように弱々しくなっていらっしゃるんですね、日本の方たちがね。それはあのあまり平和すぎるんじゃないかと思って、ね、あのアメリカで生きるっていうのは割合厳しいんですね。私たちもあのいつホームレスになるかわからないっていうような、医療も高いし、あの中の下、あのローインカムの本当にスレスレのとこぐらいだと思うんです。でもあの政府に頼ることはないですね。ですからそれだけあの転んでも転んでも強くなったのかなと思って。だから雑草の、私の父がよくあのよその子はあの元気でも裸足でも走り回って雑草のように生きてね、強くならなきゃダメだっていつも私たちに言われてましたけども、あの自分にいただいた体をあの 使えば使えほど本当に強くなるんだと思いますから、私のあのオステオアスライティスってあの骨のあれなんですけども、私も40代からの骨粗鬆があるんで、あの骨の方はあの注意してるんですけども、それでもあの使わなきゃどんどんどんどん弱るんですね。だから人間 あのいただいてるからだけはやっぱり死ぬまではあの自分の足で歩かせてもらって、あの生かしてもらった命なんですからね。 あんなひどい原爆にあってもいい元気にしてもらったんですから、私あのやっぱり何かできるんじゃないかと思って、強くしてもらったんじゃないかと思います、精神的に。外はボロボロなんですけど、精神的にあの言い換えれば強情なのか分かりませんね、したたかに生きてますなっていう感じなんです。なんか おしゃべりしすぎてしまいまして、ごめんなさい、取り留めもないんで、編集に大変苦労なさると思います。
でちょっといいですかね、ちょっと休憩させてもらって、はい、立ったままいい
よ。こんな ちっちゃなお家なんで、なんですか、あの日本の立派なのがあるのに、
いい
ハワイのこれはねもう本当にどさくさでね、あの亡くなって、あのお寺から遺骨が帰ってきますね、その時も娘が急いで買ってきたんですね。ですからあのジンはもっと木の立派な木が好きだった人ですから、あの日本のシタンとかコクタンとかそういう立派なものあのあれしたいんですけども、でもこれなんかプラスチックみたい、プラスチックじゃないんでしょうけど、これこうあのちっちゃなものなんですけど、急いであの求めてきたもの、中もあの天台宗って言いましたら、これを飾るんですよって揃えてくださって、お店の人がおっしゃった通りにしてきました。
それで今こういうのを振り返って、その原爆とかいうのはその仏教の教えではどういうふうに見られます？
やっぱりもう神仏の決められて、ご存知の人間ではもうどうすることもできなかった運命だと思います。いくらあがいても私一人がどうにもその場あれもう運命としかしょうがないですね、そういう経験をさせてもらったって。
恨みとかそういう恐怖
が全然ない。恨みは不思議なんですけども、悲しい、あのただ亡くなっていた人の悲しい、あの火傷してあのぶら下がってたっていう、そういう人の姿はもう目に焼き付いてますけども、あの恨みっていうのがあんまりないんです。っていうのはどうしてでしょうね。ただやめてもらいたいっていうのはもうその1年はありますね。どうしてこういう悲惨なことが繰り返さなきゃいけないのかしら、わからないのかしらと思って、それが残念ですね。
そういうあのお参りをすることによってあの心が落ち着くというか。
そうですね、やっぱりあの落ち着きますね。あの私が今までここに今朝も目が覚めて手も足も動くんですよ、あのありがとうございました、般若心経をお唱えして、ダリー私いつ行けるんでしょうかってその次にはいつも言うんですけど、返事はありませんから、今日はじゃあどこどこ行ってきますよってそう言って出ていくんですね。それで夜夕食の前にやっぱり般若心経を唱えして、今日はあれがあったのよ、これがあったのよ、武田さんがいらしてこうだったのよっていうふうなあの報告をして、それから休みますね。でも朝私あの目覚めてから30分あのベッドでリハビリをするんです。 っていうのは私の骨粗鬆がありますし、あの後ろのあれがあります、あの膝とか指のあの、あのアメリカではあのオステオアトライゼスって言いますね。で、あのその手足から動かし始めてからやっとあの今日も目が覚めたのよって、あのジンの写真がベルムにありますから、それダリまだダメだったねそして出てきてお水とかみんな取り替えて、それでまた反射神経を上げるんですよ。だから私の家族でございます。でテレビも壊れましたけど、テレビも私の家族なんで、もうすぐ取り替えてもらわなきゃいけなくて。
でもあれですね、その原爆にやっぱり逆に言えばあったからこそ、そういうことがもっと分かるようになった、
悲しみが分かるんでしょうかね。残酷さっていうのはもうあれ以上の残酷さありませんから。あのテレビを見ていましたら、前のブッシュ、お父さんのブッシュ大統領の元の、それからあのクリントンの元の大統領が、あのインド洋の、あの津波の地震の後の津波の視察に出かけられましたね。あの時テレビとか新聞とかニュースでいくらでもやっているけども、この実際を見なきゃ本当の悲劇はわからないよってあの場でおっしゃったんですね、お二人の元の大統領が。で私はその言葉のそのまんまを広島長崎の、あの見なきゃわからないんですよ、体験しなきゃわからないんですよっていうことを、そのままお言葉をお返ししたいですよってうちの娘にも言いましたね。でもあのうちの娘はそれは相当にあの衝撃受けて感じているんです。広島も長崎も資料館も全部見ましたから。8歳の時、あの初めて広島資料館見た時、本当に涙をいっぱい浮かべてみましたですね。長崎の時もそうでしたけども、
そういうふうにもっとね、若い人がそういうふうに感じてくれたら
いい。はい、それは全部アメリカ人がそういうふうに感じてくれれば、もう兵器を、核兵器作らなくていいんじゃないかと思うんですけどね。
どうすればいいんでしょうかね、その
ために。やっぱり教育してもらいたいです。あの映画を作られても、もうあの現状は映画にはできませんね、本当にできませんけども、アメリカ人に見せるとあれは誇張してるんだって言われたそうですけども、誇張どころじゃないです。私はその人たちに言ったんですね、何万分の1にも足りませんよって、それを言ったんですけどもね、あの理解はしてもらえないと思います。
どうですか、あのじゃあハワイに来た、理由というのが。
ハワイに来た理由はジンと結婚したから来たんですけども、あの
どういう何年間いられるんですか。
50年になりますね、もう。
50年になりますね。ハワイは健康にはどうですか。
健康には非常にいいと思いますね。空気や水はきれいですけどもね、ただし食べ物っていうのは日本が豊富ですね。あのお野菜とか果物とか限られてますね。でも私はパパイヤもバナナも大好きなんで、
はい、
あのその土地のものをその土地で食べるのが一番いいって言われるんですけども、ハワイはほとんどのお野菜も果物も米大陸からの輸入物なんですね。今はもう中国製品がもう多いんですけども、今日本でも問題になってますけど、
そうですね、
でもハワイでも中国製品を、ね、避けようと思ったらもう大変ですね。ほとんど冷凍食品なんかほとんどそうですね。
で、あのここで最初に来る時は差別とかなかったんですか。
差別は、お友達がみんなあのいいお友達でしたからっていうのは、あのジンがあのキャンプに入っていましたから、キャンプっていうのはあの戦時中に収容されたグループですね。4年間みんなあの日系人はあの米大陸に収容されてしまいました。その時のお友達っていうのは本当にあの特別な事情のもとでみんな暮らしたんで、親兄弟より親しかったんですね。何でも相談したり何でも集まったり、パーティーはほとんど一緒にしたりね、あのそういう人がみんなあのグループでしたが、私は別に差別っていうのはあの感じませんでしたし、少しもあの孤独じゃなかったんですね。その人たちがもうあのジンのワイフが来たっていうんでチヤホヤしてくれましたから、もう毎日出歩くのに暑くて暑くて忙しかったんです。その点はとてもあの幸せで、いいお友達がたくさんいましたから。
それやっぱ他のアメリカの方と違って日本人がいっぱいいたから、日系人がいっぱいおられたからですか。
あの収容所に入れられたのは全部日系人でしたね。日系人2世でしたね。
でもハワイにもその時戦後も結構日系人が多かったんですね。
あ、戦後いらした方たちは太平洋戦争の犠牲者の方たち、それからあの軍の関係の方たちが多かったですね。でもそういう方たちはやはりあのお付き合いがありませんでしたから、まあ、周囲の人は違った目で見られたと思うんですけども、大変その人たちも気の毒な境遇の方はいらしたですけども、でもあの私たちのグループはあの収容所に入れられたグループという特殊なあの本当に親密な関係にありましたから、 何にも不自由しないでもう相談に乗ってくれましたし、ですからのよくあのアメリカは日系人を差別して収容所に入れられて、もう無駄に4年の大事な間無駄にしたって、あのそのグループが集まるとみんなでそういう話になってたんですけども、私はその時にでもいい方に考えたらこんなにいいお友達ができてよかったじゃないですかって言われて叱られて、一回入った人でなきゃわからないって叱られたことあったんですけども、でも自分たちも認め合っていましたね。そのおかげでもう生涯のお友達ができてたんですから、今あの3月に1歳の誕生日、ここはお誕生日のお祝いが盛大ですから、1歳のお誕生日 の招待を受けてるんですけども、それもあのやっぱりキャンプにあったら入っていたグループのお孫さんになるんですね。だからそういうあの幸せなお友達がもう一生通じてあの親兄弟より親しかったっていう頼りになるお友達もできたのもあの収容所の中ですから、神様はもう絶対的なことってお作りにならなかったと思うんです。とてもいいことがあるんですよね。悪いこともあるけど、でもそれはどこでもですから、いいことがいっぱいあって、そういういい友達をいただいてるっていうのはもう本当にあの幸せだったと思います。ジンは本当にいいお友達がいて幸せだったと思いますよ。
特に被爆後遺症っていうか、そういうのは後遺症っていうか病気にはいろいろポスト症とかさっき言われてましたけど、
はい、その人たちお友達としてみんな K は A バンプサバイバーだからって時々言われますけども、あの変な同情の目とかそういうのじゃなくて本当に心配して言ってくださるんで、私はあのもうそういう人たちとはもう本当に気楽にね、お付き合いして、やっぱり原爆症じゃなくても年取れば病気になりますよって私も強がり言うんですけどもね、あの白内障でも緑内障でももう70過ぎればみんな、ね、ほとんどかかるんですから、いちいちそれ言ってられないと思うんですね。ですから
でも青木さんなんですか、その若い時から他にも何か
そういう40代からあの貧血症と骨粗鬆はもう縁が離れませんね。
大変ですから、あ、それはもう上手に付き合っていけば普通にできますしね、生活できますし、みんなに元気ね元気ねって頑張ってはいないんですけども、頑張りやねって言われるんですけど、私頑張れないのよって言うんですけど、皆さんご覧になって元気そうに見えるのは私いいことだと思いますから、それでいいんだと思いますよ。
それは被爆のせいだと思います、そういうのは。
でも年を取れば誰でもそういうのが出てきますから、多少あると思いますけども、でも食事も美味しくいただけて、よく眠れて動けるんですから、これ以上は望みようがないと思うんですけども、カードも作られますしですから大きな声でお友達を大笑いするんですけど、 K は少しおかしいよって言うんですね。2年前に私バス事故でバスが急停車して肋骨が折れて大変な事故に遭ったんです。で、むち打ち症と、それで少しカードも少し1年ぐらい休んだんですけども、手首で支えようと思って手首もちょっと骨折してしまったんですね。そしたらみんなが、どうしてバス会社を訴えなかったのって、これアメリカの訴訟の国ですからね、バス会社を訴えてお金もらったらいいのにって言われたんですけども、いえ別に私自分で保険入ってますからいらないよって、ただで治療してもらいましたよって言って、でも私肋骨でよかったでしょう、それも肝臓に折れ込まなくてよかったねって言われたんですよね。でラッキーでしたよって、足も筋なん折れなくて、本当に私歩き回れるからこんな嬉しいですよって言ったら、K はちょっとおかしいんじゃないの、肋骨折れて嬉しいっていう人いないよっていうのを友達からちょっと注意されちゃったんですけど、でもその時初めて思ったんですね、肋骨が折れて、これ腰骨とか足だったら私寝たきりになってもうダメになってしまうと思ったんです。でもピンピン歩けるんです、もちろん笑っても痛いですし、とにかく咳ができないんですね。だからコルセットをもう胸から巻いてとても苦しかったんですけど、でも歩けることがこんなに嬉しいとは思わなかったんですね。そして咳するととっても痛いんですね、自分の朝のうがいして吐き出そうと思うと痛いんですね。でその時初めて私ね、ハスピスでね、患者さんに痰を取る時にえんってプシュプシュって私患者さんに無理に言ってたんですね、出そうと思って、本当に苦しまないように取らなきゃと思ってその時は反省したんですよ。でもこれはやっぱり私経験から学ばなきゃダメなんだと思ったんで、骨が折れてもよかったと思って、もうちゃんと治りましたからね、私は強いのね、治す元気があるんだからってみんなに自慢して歩いたんですよ。だからお友達が あんたちょっと変よ、ケースファニーってみんなに言われて、本当に変ですね、自分でも時々そう思います。
でもそれは経験してやっと分かる、
経験で初めて分かるんで、私は元気なピンピンした体じゃなくて、患者さんが私を受け入れてくれるように細々として、私よく言うんですけどもやしみたいなんで、患者さんがね謹慎感持ってくださるんだと思うんですね。だからつい話したくなるんだと思うんですよ。
じゃあ脳裏に焼き付いてたっていうその同級生の方も、ね、ああいうのは不要っていうんですか、は どのようにこれからされていくんでしょうか。これからっていうか、ま
あ、私が毎日そういうふうに喜んでいただくように患者さんを見取ったり、何かお手伝い、私いつも思うんですけど3ついいことしようと思うんですね。何かの本に書いてありましたけど、1日に道を尋ねた人がいたら、あ、どこへ迷ってますって、この辺り一番日本の人がうろうろするんですね。で、どこ行きたいんですって言うと、免税店ですとか必ずおっしゃるんですよ。で、それで一つでしょ。で、バスで困った人、私もシルバーシートなんですけど座ってて、例えばこの間も白い杖で、目のちょっと弱い方で白い杖ついた人が乗ってこられて、私よりお若いんですけど、私すぐ立って後ろに行ったんですね。そしたらその人がすっとそこに座られて、あ、それで一ついいことしたって、三つは何かすることにしてるんですね。だからそれで毎日何かお返ししてれば、私がそのクラスメートの皆さんの代わりに生きさせてもらってるっていうのは、何かお返しができると思うんです。
お返しというのは、
その人が早く犠牲になってくださったっていうのね。でも神様が決められた寿命ですから、私たち何もできませんよね。ただそういう無念でいらしたね、お父さんお母さんにも見取られないで13歳で一人でね亡くなられてて、そういう寂しい最後されて、その供養に私はきれいに生きさせてもらわなきゃいけないと思いますよ。
責任みたいな、責任
という
か、
いや、お友達に対しての私愛情です。やっぱりお友達ずっと思い続けてますから。でもこの間で2つはいいことしたんだけど、もう一つと思って、この辺うろうろしてらした方にね、どうもチャイニーズらしいんですね。今チャイニーズ台湾の人が多いですから、で私ニーハオマって言ったんです。その言葉しか知らないんですね。そしたらその人がね、やっぱり地図持っててチャイニーズで書いてるんでニーハオマって言ったんですけども、私はにチャイニーズと思ったらしくて、ピュッピュッピュッピュッチャイニーズ喋り始めて、私は二半前しかして鬼二半前よいって、私でもその人もホテルを探してらしたんですね。なんか方角違いでこっちの方依頼して、ホテルはこっちの方だったんですけど、そのホテルシェラトンワイキでした、向こうですよって、じゃあカラカワまで一緒に歩いていきましょうって、私も歩かなきゃいけないんです、骨粗鬆があるから。で一緒にお連れしたんですけど、時々私チャイニーズと間違われて
ここ出てもらいますか。普通に家の中に入ってもらいます
よ。あ、入るんですか。
あ、こうやっていつもじゃこうやって結構ゆっくりされてるの、こうやって見られてるんですか、いつもこうやって景色はよく見られてるんですか。
目にね目にいいんですね。ですからカード作ってたりしてて、ちっちゃいもの見てるとき目が疲れたり、それから私2時間に1回ぐらいこう体操した方がいいんですね。骨とか筋肉で、やっぱりずっと目を休めるためにグリーンをこうして見て、夜もお星さんなんかずっと見ます。ずっと見てます。